8面、委員会の動き。総務区民委員会、新宿区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例などを審査。今定例会は議案19件、陳情12件を審査しました。区長提出議案は質疑の上全員賛成で可決されました。新宿区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例については、区職員の意識改革をする上で自治基本条例を遵守の宣誓をすることは意義があるとの意見がありました。公の施設の指定管理者の指定について、スポーツセンターについては収益が上がっているので利用料の引き下げ等で区民利用者に還元すべき等の意見が出されました。陳情審査については新規陳情の付託はなく継続して審査することとしました。その他9件の報告があり、新中央図書館等基本計画の策定及び素案に対するパブリックコメント結果については、幅広い区民の方に関心を持っていただくことが大切。図書館の空白地域ができることを心配されるご意見が多かったので、落合の地域図書館計画を早く区民利用者にお知らせすべき等の意見が出され、活発な質疑がありました。福祉健康委員会、都市型経費老人ホームの事業者選定予算などを可決。審査した条例は3つの区立保育園を廃止するための区立保育所条例の一部改正条例の1件でした。北新宿第一保育園廃止後に分園方式の子ども園となるが、やり方が拙速等の理由で1会派が反対しましたが、賛成多数で可決しました。福祉施設の指定管理者指定の案件が5件あり、いずれも全会派賛成で承認されました。2つの障害者施設と富久町保育園は公募せずに、今までと同じ事業者が選定されたことが特徴です。補正予算は、都市型経費老人ホーム事業者選定の予算等で、全会派が賛成。都市型経費老人ホームは、玉浦火災の後、都が居室面積等の条件を緩和した経費老人ホームのこと。区を経由して整備する事業者に国と東京都から補助金が支給されるため、事業者の財務診断委託費の予算です。今定例会に新たに付託された陳情はなく、継続審査中だった高田馬場福祉作業所に関する陳情の撤回を承認しました。環境建設委員会、地球環境保護のためにあきる野市との連携。今定例会では新宿区立リサイクル活動センター条例と新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部改正、特別区道の路線の認定3件について全員が賛成し、原案通り可決しました。その他、ウィバスの運行計画の変更や、区民ふれあいの森の基本計画について報告があり、バスの経路や乙女山に作られるふれあいの森の各ゾーンの具体的なイメージについて、活発な質疑が行われました。新しく提出された陳情については継続審査とし、要旨の内容について閉会中に陳情者と懇談の場を設けることとなりました。10月27日にあきる野市新宿の森の視察を行いました。あきる野市とは地球環境保全のための連携に関する協定を締結しています。現地で植栽予定地を視察しましたが、実際にあきる野市の自然に触れることで、地球温暖化防止に寄与する森林保全活動に興味が湧きました。来年には植林を行うイベントを開催する予定です。多くの区民、特にこれからの未来を担う子どもたちには、自然体験学習の場にもなりますので、ぜひ参加してもらいたいと思います。写真があります。あきる野市新宿の森。写真終わり。文教委員会、子ども園条例の整備と鶴巻西落合図書館の指定管理者が決定。今定例会では、柏木幼稚園と西新宿幼稚園が子ども園となるため幼稚園条例の改正があり、それに伴い子ども園条例の本格的な整備の議案の審査をしました。また鶴巻西落合図書館の指定管理者が決定しました。4件の議案は賛成多数で可決されました。報告は新中央図書館等基本計画の策定及び素案に対するパブリックコメントの結果と、中学校選択制の学校別一覧、平成23年度新入学者についてありました。中央図書館移転後の落合地域図書館について、現在の場所で図書館が継続できるのかどうか等、活発な質疑がありました。防災等安全対策特別委員会、 自転車の定期利用の区分が増えました。今定例会では議案を1件、地方都市視察のまとめ、区からの報告を4件受けました。新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例の一部改正では、現在の定期利用区分1ヶ月3ヶ月に加え、6ヶ月1年の料金が設定されます。また、区内3カ所にコイン投入型の1日利用の駐輪場が設置されます。来年度から使用料の振り込みが可能になることもあり、区内自転車の利便性が向上することから全会一致で賛成しました。その他、大久保公園シアターパークの実績報告など、4件の報告と質疑を行いました。地方都市視察報告。レンタル自転車社会実験と中越沖地震の復興を視察。10月20日から22日まで、金沢市と柏崎市を視察しました。自転車利用の社会実験を視察するため、金沢市を訪れました。利用形態や運営上の課題について質疑を行った後、サイクルポートの現場を視察しました。柏崎市では震災対策として、自助、共助、公助のほかに、互助と近助が重要であることを聞きました。その後、被害の大きかった閻魔通り商店街と、震災時に情報提供で力を発揮したミニ FM 局を視察しました。また、東電柏崎刈羽原子力発電所では、震災によって運転停止した発電所がどのように安全に運転を再開したのか説明を受け、バス車中からテロ対策の厳しい発電所施設を視察しました。写真があります。東電柏崎刈羽原子力発電所。写真終わり。自治地方分権特別委員会、自治基本条例地域報告会の中間のまとめをしました。10月14日の第3回定例会で成立した新宿区自治基本条例についての地域報告会が11月17日から12月18日にかけて10会場で開催されました。12月3日の特別委員会では、すでに終了したタンス地域、角筈地域、若松地域の3会場の参加者数、進行などの報告を受けながら、後半の取り組みについて検討しました。また、前半11月17日から19日の3日間は、特に周知期間が短かったこともあり、私たちが予想したより参加者が少ないこと、あるいは説明時間が長いことなど、様々な意見が出されました。11月25日には、新宿区自治基本条例の区広報特集号も出され、区民への周知は進むこと、また、各委員がお知り合いに声をかける努力をするなどして、12月9日から再開される後半の7会場について、より取り組みを強めることを確認し合いました。議会行財政改革特別委員会、平成22年度外部評価実施結果報告を受け、質疑。平成22年度外部評価実施結果及び経常事業の評価手法の答申の報告を受けて質疑いたしました。今回の外部評価では、例えば補助事業では18事業が抜本的見直し・検証を行うべきもの、9事業が廃止の方向で検討するべきものと厳しい指摘を受けていますが、担当課はどのように受け止め、どう改善しようとしているのか。事業仕分けと区長のマニフェストと区の方針との関係は何か。事業を選択する透明性を高める上から、外部評価の役割は重要である。事業仕分けの最大の理由は財政が厳しくなっており、歳出をどう少なくするかであると思う。外部評価委員会で評価をしているのだから事業仕分けは必要ないのではないか。区民のための事業に次の年度にどう予算化するかが大切。内部評価と外部評価の違いが多く見られる。経常事業数450事業の外部評価をするとのことであるが、物理的に難しいのではないか、など質疑されました。地方都市視察報告。平成22年10月20日から22日に、静岡県浜松市と兵庫県養父市の各市議会の視察を実施しました。調査テーマ、浜松市、資産経営推進方針について。養父市、議会基本条例について。10月20日の浜松市視察では、最初に資産経営推進方針について説明を受けました。浜松市は平成17年に12市町村が合併し、膨大な土地や建物などの財産を保有したものを、同市民のために活用し、効率的な施設運営をするか検討し、資産経営推進方針を平成21年4月に作成し、実施しているとの報告を受けました。 報告の後、評価は職員だけでしているのか、市民の参加はどうか、市政運営会議はどのようなメンバーでどのように運営されているのか、施設の長寿化や費用対効果についてどのように検討してきたのか、などの質疑を行いました。写真があります。浜松市役所。写真終わり。10月21日、矢部市の視察では、議員手作りの議会基本条例として取り組まれた、北尾幸男、水野正弘議員より、制定までの経過と特徴、議会に対する市民アンケート、議会報告会、各種団体との意見交換、パブリックコメント等取り組みについて説明を受けました。平成22年3月定例会で全会派一致で可決し、4月より実施されました。質疑では、議会報告会のメンバーはどのように決めたのか、市民の反応はどうであったか、全会派の一致をするためにどのような努力をしたのか、条例の作成後、議会はどのように変化してきているかなど伺いました。お二人は作成した時の思いを熱く語ってくれました。議会基本条例の作成は、当委員会としての重要な調査事項であり、大変深めることができました。